はい、どうも、沢田信也です。今回の、お話の相手は、前回に引き続き、芦田さんです。
はい、すいません、お呼ばれして、来ました。芦田さんと言います。じゃあ、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。
前回お聞きになった方は、ご存知の通り、
はい、
我々ファイナルファンタジーの話をですね、はい、発売日に盛り上がって、
はい、
芦田さんに至っては、PS4 と共に購入するぞっていう意気込みでね、前回は終わったと思うんですけど、
そうですね、はい。
で、僕も、体験版をやって、
はい、
ファイナルファンタジー15の、アニメを見て、
はい、
キングスグレイブという映画も見て、今回のファイナルファンタジーは、もしかしていいんじゃないかって言ってね。
はい。
買う気はなかったけども購入しますよって言ってね。
はい。
発売前に、発売日の前までにこう更新をしたんですけども。
はい。
それから、まあ、収録時間の間としては、1ヶ月半ぐらいですか？
そうですね。経ちましたね。はい。
我々ちゃんとファイナルファンタジー15を買ってもうクリアしました。
はい。
なので今回はですね、その後どうなったのかって話をね、
はい、
答え合わせのようにちょっとやっていきたいかなと思うんですけど。
そうですね。お話ししましょう。
もうこれは、ただね、やっぱりこう、ゲームの性質上っていうか、まあ、やっぱファイナルファンタジーというビッグタイトルですから、
はい。
まあ、細かいこととか言い出したらいろんなことがあってね、こっちで長なってしまうんで。
そうですね。キリがないですね。ボリューム的にも結構。は
い、まあ、できれば、言いたいことだけざっくりと、簡潔に行きたいなと思うんですけど。
はい。
まず、最初の総評だけを先に結論として言っときたいんですけど。
はい。
まず僕の個人的な意見として。
はい。
あ、ごめんなさいね。前提として。
はい。
今回話す話は、ゲームの評価とか。
はい。
そういう、なんて言うんですかね。批評とか。
はい。
そういうのではなくてですね。
はい。
100% 僕の、個人的な主観の好き嫌いだけで話しますんで。
あ、はい。
はい。そういう前提で聞いていただければなと思いますね。
はい。わかりました。
はい。
私もわかりました。はい。
まあ、総評としてはね、ぶっちゃけ楽しめましたよ。ファイナルファンタジー15。うん、まあ、実際にクリアするまでに、まあ、40時間ぐらいかけましたし。
うん。
で、終わった後もちょっとやりましたし。
うん。
今、トータルプレイ時間としては50時間が超えてるような感じですわ。
うん。
なので、こんだけやったゲームもですね、まあ、面白くないわけはないとは思うんですね。
なんだかんだで、あ、いいですか？
あ、どうぞ、途中差し込んでいただいて結構です。
あ、いえいえいえ、まあ、確かにそうだったの。私も同じくらいプレイしましたんで、どうしても先に全部言われますか？
はい、そうですね。ただ、手放しで、このゲームめっちゃおもろいっていうようなね。
はい。
そこまで純粋な少年ハートは持ってないですよ、僕も。
はい。
ぶっちゃけね、言いたいことも多々ありますよ、このゲーム。
うん。
そしてなんならば、その言いたいこと言ってる間、言葉の語気が上がっていく感じもしますよ。
はい。いや、わかりますよ、はい。
ただ、そしてただ、2回目のただ、まあ、このゲームに関しては楽しめましたし、どちらかというと満足はしました。
うん、
そして何やったら終わった後ちょっとね、ファイナルファンタジー15ロスにちょっと僕入りましたから。
あー、なるほど。
だから余韻は残りましたよ。
うん。
あ、終わっちゃったんだ。あ、もうこの世界を味わうことはないんだっていうね。ちょっとしたロス感っていうのはありましたんで。
うん。
そういう意味での満足度っていう意味では、まあまああったんじゃないかなと思いますけど。ただ、はい、まあ、3回目のただ、
はい、
ただ、だからといって全てを肯定することできないですよ、正直ね。
うん。
そして、そこの話をしようとするとですね。
うん。
もう、語気が上がっていくかもしれないですね。
そうですね。はい。
ただ、
はい。
もういい。ただ、まあ、なんていうんですかね。愛情という言葉ではちょっと表現したくないんですけれども、それを。
うん。
文句は文句ですから、僕は文句を愛情とは言いたくないんですよ。
はい。
そう。文句ありますよ、このゲーム。
うん。
そこは、なんか、きっちりと切り分けてね、ちょっと話していきたいな。っていうのが僕の総評かな。
あ、わかりました。
はい、アスナさんなんかは言ったら、 前回の時点ではもうこの話を一方的に聞くだけでしたからね。
そうですね。はい。はい。なるほど、という係でしたね。はい。
なんだから、ちょっとそれで期待感煽られてる部分もなきにしもあらずやと思うんですけれども。
はい。
実際どうでしたか？総評としましては。
面白かったです。
お！すごい。
はい。私、実はさっきちょっと沢田さんに言ったんですけれども、
うん、
前回沢田さんが、いや、良かったよと言ってた映画、キングスグレイブ。
そうね。
ですか。
うん。
もう、結局見ずに本編プレイして。
いやそう、だから、それを聞いてね、おう、そうなんやと思って、それでよく、なんでもないです。
はい。はい。で、前回の放送で、配信で、キングスグレイブは、同じ時間軸、の別のところですか？
そうですね。ちょうどノクトたちが、体験版ではノクトたちが、リゾートなところに行ったところで、
うん。
城が陥落されたぞっていう話をされる。
うん。
ちょうどその時の話を描いたのが、キングスグレイブの映画です。
裏側と言いますか、はい。うん。だったわけですね。その見ずに、本編をプレイして、
うん。
あんまり、沢田さんからすると、それで本当楽しめるんだ、みたいな反応をいただいたわけですけれども、うん、総評としては楽しかったです。
うん、
主人公のノクト、ノクティス王子や、他のキャラクターとか、もう細かいこと抜きにして、
うん、
なんかこいつはいいじゃんってなったのは良かったなと思います。
うん、
あと、さっき今沢田さんも言ってましたけど、
うん、
ファイナルファンタジー15ロスみたいな。
はいはい。うん
やっぱ最後の、最終章と言いますけど、
うん、
それの展開はなんだかんだで良くて、
うん、
ちょっとジーンとするところが、
うん、
あ、そっかーみたいな、
うん、
ところがちょっとありましたね。
はいはい。
なので、それくらい、僕も45時間とか、
うん、
結局プレイ時間やってクリアしまして、うん、やっぱり胸に来るものがちょっとあったっていうのは細かいこと抜きにして良かった。なんですね。
うん。
ただ、
うん、はいはい、ただ、うん、一回目のただ、来た、うん。
やっぱこれは、どうなんすかね、うん。いや、どうしてもゲームとして、ストーリーというよりもゲームとして、どうなのみたいなところは見えたところがあって、
うん。
ちょっとそれを後でちょっと言うときに語気が荒くなる可能性は、あるかなという話は。
そうですね。
総評としては、もう45時間やって、
うん、
正直面白かったです。戦闘も面白いし、
うん、
結構サブクエストみたいなのも結構、戦闘が私は気に入ったんで、サブクエも面白いな、みたいな感じで結構いろいろやって、
うん、
あんま退屈せずにやって、
うん、
で、私、点数、例えばつけるとするとですよ、
うん、
最初、80点とかかなと思ってたんですよ。
あ、ちょっとごめんなさい。点数のことを言うんであるだろうね。ちょっとこの聞き方で答えてほしいんですけど。
はい。
まずですね。
はい。
3点満点やったら乱暴ですか？
え？
いや、違うな、もっと低くいこう。2点満点やったら乱暴ですか？
2 点です。
あ、僕も2点ですね。
はい。
で、3点満点やったら乱暴ですかね。
え、3点ですね。
あー、そうですね。僕も3点ですね。
はい。
じゃあ5点満点だったら。
4点です。
あー、そうです。僕のも4ですね。じゃあ、10点満点だったら。
10だったら、
10だった
ら8ですね。
あ、僕そこがね、ちょっと7ぐらいになってしまうんですよね。
あで、私の知人で、いいと思うんで言葉借りるんですけど、
うん、
何点だと思いますみたいなことをちょっと聞いたときに、
うん、
減点方式だったら何点で加点だと何点ですって言われたんですよ。
お、いいですね、それ。
で、おおと思って、確かにそれは的を射ていると思って、その答えを聞いた
ときに。それは素晴らしい答え。
その答えを借りると、
うん
減点方式だと80点で、
はいはいはい、
加点だと130点です。
ああ、それは結構いい指標やと思いますよ。なかなかなんか的を置いた答え方じゃないですか、それは。
というところが私の総評です。
うん、いや、僕も似たようなもんですね。
うん。
ただ減点方式だと僕はもしかしたら60まで下がるかもしれないですけど。
あ、まじっすか。
ただ加点やったら130っていうのはすごいよくわかりますね。
うん。というところです、
ね。そう。だからね、このゲームはね、なんて言うんですか、合図を言い間違った評価になるなと思うんですよね。で、やっぱりその、さっきね、ちらっと芦田さんも言いましたけど、ゲームとしてっていう話はどうしてもこうせざるを得ないなっていう。
う
ん。ゲームとしてっていうのは、その、メカニズムとしてのゲームとしてっていうよりかは、ぶっちゃけ商品としてですよね。
エンターテイメントとしてっていう話なんですよね、これ。
で、本当ならばそれはもう、 ゲームの作品の外側の話なので、
うん、
本当は僕はしたくないんですよ。
はい。
でもどうしてもこれはね、せざるを得ない話になってきて、
ただというやつですね。
そう。もうそこがぶっちゃけ文句の中心になってきてしまうんで。
はい。
まあ、それは後々ネタバレも絡むところなので、はい、ちょっと後半にっていう話であって、
はい。
まずはですね、前回のそのファイナルファンタジー15の体験版の配信を聞いた人で、
はい、
まだ現時点で購入してない人、
うん。
で、そして何やったら購入しようかなと思ってる人、向けに、
うん、
まあ、ネタバレなしでですね、前半はちょっとゲームの話をしたいかなって思うんですけど。うん、
いいですね、はい。
はい。さっきの話に絡めますけど、
うん、
僕なんかはその、まず、15の体験版をやって、
はい。
こいつら変な奴らやな。この世界変なセンスやなと思いながらも、
うん、
意外とやったら、なんかあいつらの旅にお供している感覚とか、結構悪くないなと思って、
うんうん、
でそこで興味を持って、まあ、ブラザーフットというアニメを見て、
うん、
各キャラクターの掘り下げたストーリーを知って、
うん、
で、キングスグレイブっていう映画を見て、
うん、
まあ、その圧倒的なクオリティに後押しされたみたいなところがあるんですけど、
うん、
だからもうゲームを本編をやった前提としては、ぶっちゃけあいつらのことが好きなとこから僕始まったんですよ。
うん。
なんかもう体験版も済ましてるから、なおさらね。
はい。
明日さんはそこがないのによくこう付き合いだなと思うんですけど、あいつらと。
いやー、そうですね。あ、と、まず、一個だけご説明したかったのが、まあ私 PS4 初めてで、うん、PS3 もプレイしたことはないんですよ。
うん。うん、
だから、いわゆる、オープンワールド系のゲームみたいなのってやったことはないんですよ、ね。
じゃあもう PS2 からの一段飛ばし進化なんですね。
そうなんです。
素晴らしい。
で、なんで、例えば、他のオープンワールド系ゲームやったら同じように楽しめるのかもしれないとも思うんですけど、はいはい、ちょっとその指標がないんですよね。
なるほど、もう初体験やったんですね。
そうなんです。
なるほど。それは素晴らしいですね。
うん。で、やってて、あ、単純に面白いじゃんって戦闘とか思ったんですけど、それが、その、他のでも似たように面白いのか、いや、FF15 はこれ結構出来が良かったんですよなのかちょっとわからない。
あ、その比較はわかんない。
うん。で、まあ、でも私は普通に面白かったんで、戦闘が面白くて、キャラの駆け引きだとか、性格とかもその中で好きになっていったっていう感じですね。
あ、でも、まあまあ単純に PS2 から1個飛ばして PS4 で FF15 をやったんだったら、
はい。
だいぶそれだけで満足いくと思いますよ、普通に。
そうですね。まあ、それはそうですね。
僕もその体験やったらすげえなって普通に思うし、あのファイナルファンタジーがこんな風にゲームできるんやっていうところはだいぶ感動やと思います。
そうですね。まあ、FF10 とか、まあ前回、まあその前だ、一応12をやったんですけど、微妙だったね、自分の中で。で、まあ、ほとんど10が前回で。まあ、その時点でもまあ結構すげえなと思ってはいたんですけど、まあもちろん、あれは PS2 だったんで、今回 PS4 で、あ、もう単純にすげえなという感じはありましたね、やっぱり。
オープニングどうでした？車押すとこ。
どこまでですか？
車押すとこ。もう始まったと。車押して、あ、めんどくせえなって言いながら、スタンドバイミーが流れるとこ。
いや、あれは、いや、まだ、真顔くらいの。
まあまあ、そうですよね。
はい。まだ、うん、まだ真顔か、ちょっと半笑いいかないくらいの。
そう、半笑いですよね、ちょっとね。
うん。
ハンマーヘッドに行った時の、
はい。
なんかシドニーとかのやりとりとか、
はい。
そこまでの道中での仲間とのやりとりとかはどうやったんですか？ぶっちゃけあの会話ってね、正直ちょっと不自然なとことかもあるじゃないですか、なんか。
うん、まあ、ありますね。
はい、どうなんですか？僕はずっと、まあ、体験版の時はもう半笑いやったんですよ。
いや、でも、まあでも半笑いですよ、やっぱ。そのうちでも、いや、こいつは友達だわとはならないですよ、やっぱ。
その半笑いが結構、お、仲間やなって思い始めてきた境目どこら辺でした？
そうですね。まあ、ネット、ネタバレなしなので。
まあ、ネタバレって言っても、そうですね。前半部分とか別に、ちょっと言ってもいいと思うんですよ。
いいっすかね。
はい。
まあ、王と陥落して。
まあ、そこまで体験版でも出てますから。
はい。で、その後に、まあ、ちょこちょこイベントがあるじゃないですか。はい、うん、で、まあ、なんかちょっと、 こう、大きな山場があったり、新しいところに行ったりとかすると思うんですけれども、うん、まあ、そのあたりだともうなんか仲間みたいな。
ああ。まあ、結構、まあ、そうですね。僕も似たようなもんかな。なんかやり始めた時って、
うん。
どこかプレイヤーの自分と、その、キャラクターとの間に距離感あるじゃないですか。
うん。
主人公のノクトをこう操作するんですけど、
うん。
別にノクトに感情移入できないでしょ、あのゲームね、正直。
まあ、そうですね。
それを自分の分身としてはちょっと受け入れがたい。
いや、無理ですね。どっちかっていうと、その、ノクト頑張れっていう感じの。そうそうそう。ポジション。応援してるサポーターみたいな感じなんで。そうそうそ
う。まさにこう、ね、あいつのそばにいる透明な、こう、スタンドみたいな感じで。
そうです、そうです、そうです。
それでも、ちょっと距離があるじゃないですか、なんか。
はい。
いや、ちょっと、お前ら、ちょっと、俺にはちょっと無理かもな、みたいな感じの。
はい。
だからちょっと半笑いな部分とか、ちょっと、あるんですけど。だからそれが、いつの間にか、こう、肩を組んでるような感じになってくるんですよ。どんどん。なんか、なぁ、みたいな感じで。
わかります。
で、僕なんかもうそこを体験版のところで、こう、済ましてしまっていた部分もあったんで。
うん。
結構、本編を、やったときは、リゾート地な、ガーディナーやったっけな。ガーディナー、
うん。そうですね。
あそこ行くまでにはもう早くこう、角を僕が組んでたんですけどね。なあ。
うん。
もらったら車乗ってる時も、なんか談笑に混じってる感じでしたからね、僕もね。うん、なるほどな、みたいな感じ。
わかるわ、つって。
わかるわ。つれえわ、つって。まあまあね。だから、そうですね。あ、それはまあ良かったですね。正直そこの距離を、いかに早く詰めれるかで、結構、なんかおもろいおもんないと変わってくるのかなって僕はちょっと思ったんですけど。
そうですね。うん。
やっぱり僕なんかはもう、アニメとか見てるから、こいつらのこと、もう好きやでっていう前提でやり始めたところがあったんで、
うん。
壁は結構取っ払えるの早かったんですけど、
うん。
俯瞰的に見たらだいぶ変な奴らですから、
まあ。そうですね。確かに、なんでこいつらだけこんな服装なんみたいなだとか、いろいろありますからね。
疑問持ち始めたらキリがないからね、あのゲームね、ほんま。うん、
そうです。細かいことをちょっと、抜きにして、まあ、抜きにできるかってことですよね、気持ち的に。
そうそうそう、そうなんです。気にならなくなってくる。気にしすぎると負けのゲームではあるので。
はい。いや、ほんとそうですよね。隅から隅まで、これは。
あ、まあまあ、じゃあ、それやったらよかったですね。なんか、スタート、はい、スタートは別に。
まあ、なんとか、その、沢田さんと同じところまでその気持ち的には持ってけたんで。
そうですね。そう、だからね、僕は今回良かったところとしては、ちょっと大げさな話にはなるんですけど、
うん。
も、そもそもロールプレイングゲームって何ぞや、みたいな話あるじゃないですか。
はい。
もともとはまあテーブルトークロールプレイングゲームっていうのがあって。
はい。
で、そっからの派生で、コンピューターロールプレイングゲームっていうのができて。
はい。
で、それのまあ源流としてはなんか、ウィザードリーであったり、ウルジマであったりみたいな。
うん。
で、そういうのが好きな日本人が作ったのがまあドラクエであったりみたいな感じで。
はい。
で、まあ、ドラクエがあって、なんかそのゲームよりもすごいものを作るぞみたいな感じで、こう、ファイナルファンタジーシリーズが始まったり、みたいな感じで。
うん。
で、ファイナルファンタジーは進化するとともに、だんだんとこう、映画寄りのゲームになっていってね。
そうですね。リアルをもっと思考するようになってきましたね。う
ん。実際当時のファイナルファンタジーの、ヒゲのおっさん誰でしたっけね。あの人は、ヒゲのおじさんってひどい話やけど。坂口?
ああ、そういうことですか。はい。坂口さん、はい。
はい。制作者の方ね。あの人もなんか、うん、映画のようなゲーム体験を与えたいみたいなところもあったから。
うん。
で、そっから、こう、なんていうんですかね、ファイナルファンタジーをビジュアル思考、グラフィック思考みたいなところになって、で、どこかでそれが、なんか、ゲームじゃないの、ないんじゃないのみたいな。
うん。
単にムービー見せられてる、ムービーゲーじゃんみたいな、揶揄されるところもあったじゃないですか。
まあ、ありました。はい。
で、そこの紆余曲折を経て、ジャパニーズロールプレイングゲームとしての今があって、そう考えたときに、本来の定義であるロールプレイングゲームっていうところからは、結構大きな変化があって、その定義自体が当てはまらなくなってきているのではないかっていう話があってね。
うん、
じゃあ、今、ロールプレイングゲームって何ぞやみたいな話の議論とかもよく見るんですけど。
うん。いや、あれですよね、役割を演じるっていうのじゃないよね、すでにっていう話ですよ、
そうそうそう
こうやって。
うん。だから僕はもう、ロールプレイ、役割を演じるっていう意味であるならば、まあ単純に、今回やったら、ノクリス王子の人生という、ものを、
うん、
まあゲームを通して体験できるんであるならば、まあそれも立派なロールプレイじゃないのかなとは思うんですよ。
うん。 おお、はい。
だから、別に、ストーリーがなんか派生しないとか、一本道であるとか、
うん。
なんかオープンワールドがそうじゃないのかっていうのは、本当はあんまり本質的には関係がなくて、
うん。
例えばゲーム的に仕組みが一本道であったとしても、
うん。
ゲームとして、プレイヤーが介入できるところが少なかったとしても、
うん。
まあそこに出てくる登場人物たちの、生き様っていうのを体験することができるのであるならば、うん、まあそれは立派なロールプレイではないのかなと最近大人になって思うようにはなってきたんですね。
ああ、なるほど。はい。
ね、まあちょっと話長くなりましたけど、今回のゲーム良かったのは何かっていうと、やっぱりその、オープンワールドにしたことによってって言っていいのかな、うん、なんか過去のファイナルファンタジーではこう体験できなかった、
うん、
旅の細かいところですよね。
ああ、わかります。それはすごくわかります。うん。
そういうところを普通に体験として味わえることができたっていうのが、すごく今回僕はいいことやなと思ってて。
うん。
ぶっちゃけなんか、あれ、すごい合理的に見たらめんどくさい仕組みやなと思うんですよ。
うん。
めんどくさい仕組みやなっていうか、無駄って言われても仕方がないようなこととかいっぱい今回入ってるじゃないですか。
そうですね。かなりありますね。
なんかの、うん。特に、車での移動とかって。
はい。
あれ、本来、オープンワールドの RPG とかなった場合は。
はい。
それこそ自分でテクテク歩いてファンタジー世界とかをこう、歩いて旅とかしたりするんですけど。
うん。
今回なんか車に乗ってあそこに行けって言ったら、メガネが勝手に運転してくれるじゃないですか。
はい。
イグニスがね。
はい。
ちなみにイグニスのことを僕はずっとメガネって呼んでたんですけど。
あ、わかりました。はい。
これは、仲良くなったからですよ。
ああ。
仲良くなったからこその、あだ名なんですよ、僕の中で。
いや、わかります、わかります。どんどんイグニスとかも、まあ、近くなってくるんですよね。
そうそう。イグニスはメガネやったんですよ。うん、で、ブロンブとはデブやったんですよ、僕は。元デブやからデブやったんですけど。で、もう一人だったじゃないですか。
グラディオ、グラディオス。
そうですね。あいつはなんか裸やったんですけどね。
いや雑っすね、なん
か。くそ、この裸はよ、みたいな感じで。
はい。
まあ、それぐらい、なんかこう、まあ、学校の同級生ぐらいの感覚で、仲良くなれるような、あの感覚と同じぐらいの体験ができたのは、そういう旅の細かいところを今回体験させてくれたからかなっていうところがあって。そういう意味では、まあ、オープンワールドっていう意味はあっただろうし、やっぱりその、なんていうんですかね。サブクエストをたくさん僕こなしていったんですよ。
うん。
で、正直そのサブクエストの一つ一つは、ぶっちゃけお使いなんですよね。なんか。
そうですね。うん、
そこはもう昔から変わらず、あそこに行ってください。はい、わかりました。行ってきました。はい、ありがとう。みたいな感じのお使いゲームなんですけど、逆にそれを積み重ねることによって、何かこう仲間感っていうのがすごい出てきて。
うん。
で、その仲間感が出た、その、きっかけの一つに、こう、今回、勝手に喋るようですよ。キャラクターたちが。
はい。
あれが僕結構好きやってね。
うん。
なんかあれが結構ね、なんか良かったんですよ、僕は。なんか、急になんか車乗っとったら、なんか話し始めたりして。
うん。
で、ちょっとなんか、チョコボとか乗っとったり、なんかテクテク歩いとったりしても、なんか、しょうもない話とかし始めたりするじゃないですか。
うん。
で、大体の話が、なんか、しょうもない文句なんですよ、なんか。ああ、ここ熱いわ、とかね。
熱とか、もう今日寝たいとか言ったり。そうそう。ベトベトって言ったりしますね。
で、結構、ノクトの、あの、性格が、結構ネットを見てると、こう、夏バカにされたり、なんか、
今日、あ、そうですか。
好感が持てないっていう意見も結構見るんですけど。
へぇ、ああ、そうなんですね。
僕はちょっとあれぐらいでちょうどいいとか思ってて。はい、
うん。
なんか、あんなやついそうでしょ、普通になんか。
いや、まあ、いますよね、という。うん、
で、まあ、僕が、なんか感想とかで見たのは、言ったら、王子、ゆくゆくは一つの国を追って立つ、こう、王様として、
うん。
あんなやつなんやねん、みたいな話とか結構見たんですけど。
うん。
いや、でも、まあ、普通、そうやったとしても、こんなもんちゃうのっていう、19、20歳ぐらいのやつってっていう。
まあ、僕、そこはなんか、全然、疑問に思わなかったけど、僕も、まあ、そんなもんでしょ、というふうな。まあ、成長を描いてる話だからっていうのもありますけど、はい。
で、結構、今回こう、まあ、後半でもね、ちょっとストーリーの核心に関係する話とかちょっとしたいんですけど。
うん、はい。
シナリオが結構叩かれる ところもあるんですけど、
うん、
その理由の一つに、そのシナリオを手掛けたメインのライターの人が、
うん、
あの、まあ、言い方良くないよな。なんかまあ、うん、ちょっとなんかまあ、BL が好きな女性が担当した的なね、なんか話
を聞
いたんですけど、
はい。
あの、こんな男性同士の関係ありえへんみたいな話をよく見たんですよ。はい、
うん。
なんか男やったらもっとこういう関係にはならないみたいな感じがあって、そこはなんか、うん、なんか BL の好きな不女子が死ぬ
ような気がする。女性から見たという。
こんな感じで、うん、そう、女性から見た男性の友情じゃないのかみたいな話もあったんですけど、
うんうん、
意外とそうでもないんじゃないかなって僕は思うんですよね。
僕もなんかそこは疑問に思わなかったですけどね。
そんな別に男同士のね、関係性が、なんか体育会系の、なんかオスみたいな感じでだけで別に統一されてるものでもないし、
うん、
男でもめめしい話はするし、
うん、
なんかそういう意味で、僕の中で結構自然やったんですよ。あの、キャラクターたちの会話とかが。
はい
はい、まあ不自然なとこもたくさんありましたけどね。
はい、
不自然なところもたくさんありましたけど、まあ、許せる範囲で自然やったんですよ。
うん。
それをゲームのプレイ時間とともに体験することによって、ああ、俺たち仲間よな。ああ、俺たち旅してきたよな。っていう感じになれたことが、まあ今回のファイナルファンタジーで一番良かったことかなって思ってて、
うん、
まあ、そこだけが言えたらいいかなと今回はちょっと思ってたんですけどね、うん、いいこととしては。
うん。ちょっと、さっきの話、言いますけど、あの、まあ、沢田さんがちょっとずつサブクエを通して、まあ、40何時間とかやって、うん、まあ、親密になってってみたいな話をしたじゃないですか。
うん、
でも全くその通りで、私も、うん。あの、まあ、やっぱそうなんですよね。本当、まあ、繰り返しになって申し訳ないんですけど、
うん、
ちょっとした話でどんどん近くなってって、うん、で、まあ、結局最終的に、やっぱ、さっきドス、FF15 ドスちょっとあったって言ったじゃないですか。うんうん、なんか、キャラクターじゃなくて本当に、なんか一人の人間っぽい感じの、あれとして、うん、あ、よかったなーだとか、お疲れ様みたいなこと思うんですよ
ね。あ、そうですね。そうそうそうそう。うん。
うん、それが、まあ、そこまで思える体験ができたっていうのはまあいいなと思いましたね。
うん、あのね、そのそうやね、その話聞いて思ったのは、ロスなんでロスなんやろっていう、このロス感っていうのは、
うん。
まあ、楽しい、ね、あの、娯楽が終わってしまったっていうロスもあるんですけど、ちょっとね、うん、あの、卒業して同級生にもう会えないみたいな感じの、あれにちょっと似てるかもしれない。
はい、うん。なんか、そうですね。
なんかあの楽しかった学生生活は、まあ別に僕楽しい学生生活を送ったことはあんまないんですけど、なんかあの楽しかった学生生活がもう終わってしまって、あれと同じ日常は明日からはないんだ、みたいな感じの、あれに近い感じがする。
うん、そうですね。ちょっと、うん、卒業っていうのは確かにそうか。まあ、できることならもう、まだまだやりたかったですかね、私は。
まあ、だから、まあ、ゲーム的にはね、できますけど、あの、感覚的にはこう、二度と同窓会が開かれない卒業に近い感じがしますね。
そうですね。いや、そうだと思います。う
ん、だから、ロスを感じてるのは、ね、あの、コンテンツに対してでなく、あいつらに対してやっていうのは、明日さんの言う通りだなっていう感じが今しました。う
んうん、だから、いろんなこと抜きにして感情で良かったみたいな感じですね。
そうですね。
うん、
普通になんか嫌味なく、今回は登場人物、まあプレイヤー側の登場人物たちを好きになれたっていうのは、良かったかなって思いますね。
うん。良かったと思います。それは、まあ、前の FF よりはやっぱそう思いますね。
うん、そうなんだね。
今回、その、やっぱ、旅と旅の間の補完みたいなのが多かったから、ところどころのお話、雑談だとかでですね。
うん、正直、今までのファイナルファンタジーの主人公たちって、どこかこう、うん、本当に絵本の中の登場人物の感じがあったから、
うん。
どちらかというと、結構、アニメとかに近がいいんですよ。アニメとかの登場人物近くて。うん、どこがこう、ガラス一枚隔てた部分から俯瞰的に見てる感じやったんですけど、話とかも。
わかります。わかります。うん。
今回のファイナルファンタジーは一番こう、なんていうんですかね、没入感としては良かったんじゃないかな。
なんか人っぽいんですよね、なんか。人っぽく見えてしまうんですね、キャラクターっていうよりも。うん。
あの、意外とね、僕ね、 ちょっとした仕草とか、車から降りた時のあのだるい感じとか、あれ結構好きなんですよ。
あ、わかりますよ。
なんか仲間にちょっとぶつかった時におう、みたいな感じになったりとか、うん、なったり、なんか荒野走ってるシーンとか、めっちゃシュールなんですけど、なんか、何お前らそんな格好で荒野走ってんねんとかめっちゃ思うんですけど、
うん。
革靴とかで足痛ないんだと思って。
うん。
でもなんかこう、坂道とか登るときにちょっと前鏡でこう、なんか手つきながらこう歩いたりとか。
ああ、ありますね。
微妙にリアルじゃないですか、なんか。
うん。
ああいうとことか結構良くて、なんか、あ、なんか俺たち今ちょっと旅をしてるぞ、みたいな感じの。
うん。
やっぱキャンプ。
はい。
意外とキャンプが最初これ、半割れやったんですけど。
うん。
結構後半結構普通に良くて、なんか。
うん。
なんかご飯食べるときとか。
うん。
ご飯選択した後の画面って微妙にちゃうじゃないですか、なんか。
そうですね。ちゃんと作ってあります
よね。そうなんですよね。
うん。
あ、なんか食べてるものちゃうやん、ちゃんと。
いや、そうなんですよ。ちゃんと串焼きみたいな選んだら串焼き食べてるんですよね、なんか。
なんか、一晩過ごした風景がちゃんと描かれてて。
うん。
なんかああいうのが、後半になっていくと結構なんかいいなって思うようになってきて。
うん。自分もその、料理も、まあ、本当はステータスアップ効果とかがついてるわけじゃないですか。
うん。
でも、なんか、例えば、明日はお前ら大変そうだから、肉食わしてやるかとか思ったりするんですよ。
そうそうそう。
ステータス的には、アップ的には、なんかのケーキとかの方がなんか良かったりするんですけど、そうそうそう、いやでも、ちょっとここはがっつり性のあるものとか、思ったりするんですよ。そうそうそうそう。
お疲れさん、甘いものでも食べてね、みたいな感じの。
あります、あります。
そうそうそう。だからあれは良かったな。だからね、ご飯もめっちゃリアルな CG なんですけど。
うん。
逆に CG リアルって良かったなって思いましたよ。
ちゃんと、なんだろう、世界観合ってますよね、ちゃんと。
なんか不思議とね。
うん、不思議と。
不思議とね、なんか。
うん。そうですね。なんか、ネタバレしないっていう意味だと、ちょっと忘れてたんですけど、写真良かったなと。
ああ、そうですね。あれも、なんやろ、体験版の時とか俺、だいぶ半笑いでしたけど。
あ、一応体験版でもまああったんですね、そうそう普通にあれは。うん。
でもあれも、まあ、結構良かったですよね、なんか後半に行けば行くほど。
やっぱ、こういうことあったな、と最後思うんですよね、なんか。
そうそうそうそう。
写真見てて。
うん。俺結構ね、なんか、結構最初、前半の方は機能的に僕、なんか適当に残したりとかしてたんですけど、
うん、
結構ね、あっと思ったのが、150枚まで行ったら削除せないといけないでしょ。
そうなんですよ。うん。
あの時に、そうなんやと思って、全部残るわけちゃうんやって思ってから結構真剣に、こう写真を吟味するようになって。
ああ。
あ、そうなんやと思って。
あれ写真も結構細かいですよね。なんか写真によってなんか結構喋ったりするじゃないですか。
そうそうそうそう。
まあ、定型句の時もありますけど、ねうん、これマジみたいな、なんか喋り方する時もあるし。
そうそうそう。
なんか、その写真専用のボイスみたいなのがあったりするじゃないですか。そうそうそう。
なんか、なんやろ。あれ、ちょっとした演出がね、なんか、おーみたいな感じで。
いやいや、細かい、いいな、という。それも没入感を助ける一つのあれだったんですけど、さっき話してたような。
うん、結構最初の方はネタ的に変な写真とか残していってたんですよ。シュールな感じの。
うん。
でも、マックス150枚なんやと思ったら、ちゃんと思い出の写真残そうと思って。
いや、そうなんですよね。
なんか、ちゃんとした写真をこう残すようになっていって。なんかああいう本当にこうなんつうんですか仲間と一緒に今旅をしてるんだぜみたいな。
うん、まあ、旅感ありましたね。
ほんまそこが今回良かったんじゃないかなって。変なんですよ、うん、俯瞰的に見たらね。どう考えても変なんですよ、うん。そんな国が大変な時に、なんやったらもう8割滅ぼされてる状態の時にね。
そうですね。
キャンプしてワイワイねガヤガヤ。なんやったら泊まる時とかなんかスマホで普通にゲームしてますからあいつら
です。そうですね。めっちゃ悲しいシーンの夜とか普通になんか楽しそうにしてたりすることもあるね。
そうそう。
マジかよと思って。
いや、ほんま、今回のファイナルファンタジーで良かったのはもう旅感。
はい。
そうですね、いや。これもまた何て言うかな。海外のオープンワールドをやったら、この旅感が、うん、多分もっとシリアスというか、何て言うの。ちょっとなんかこう、なんていうの、旅じゃなくて、ほんま冒険になると思うんですよ。
なん、わかりますよ。なんか、旅というよりも、もうなんか、それがサバイバルみたいな。そうそうそうそう。どっちかっていうと。
だったら夜中日を耐えてても、もしかしたら敵が襲いかかってくるかもしれない緊張感の。
うん。
そういう冒険になると思うんですけど、今回、なんか、やっぱり日本人的にカスタマイズされてる、なんとなくライトな感じの旅行感ですよね。
そうですね。旅行感でしたね。
卒業旅行みたいな感じの学生の、
うん。
感じでちょうどよかったんじゃないかなっていう。
ちょっとなんかやっぱキャンプ行くとホッとするし、ちょっとワクワクとも違いますけど、ちょっとなんかあったりするんです
よ。そうそうそう、うん。ほんで、なんか普通に別に山入る服じゃないんやけど、ちょっとあそこの山登ってみようぜっつって、
うん、
行って、あ、このコツで来るんじゃなかったみたいな感じの、雰囲気とか。
うん、あっち、お前脱いだらどうみたいなこと言わ、やっぱり言われてたね。
結構笑ってもうて、あ、あいつらは自覚してるんやなって自分の服のことを。
はい。
ジャケット脱げよ、つって。いや、そらそうやろと思って、はい。そんなお前、カンカン照りのとこでお前黒いジャケット着とったらそら暑いでっていうね。
そらそうだって話ですわね。
だ僕ちゃんと装備でこうね、上着なしとか選んでましたから。
あ、マジですか、僕最初から最後までもう、あれがしっくりきちゃって。
あ、そうなんですか。
服装が、はい。最初の。
僕最初普通の主服とかでして、やってたんですよ。
ああ、はい。いろいろありましたね。
王室の制服ではなくて、
うん。
全員カジュアルな主服でやってたら、ほんまになんかこう、大学生の、なんか、普通のアホアホ旅行みたいな感じになって、
はい。
前半残ってる写真とか、ごっついなんか、普通の私服の大学生が調子こいてる写真みたいな感じになってね。
そっか、私服だと写真もそうなんですね。
そうそうそう。めっちゃ普通にノクトとかキャップとか被ってるんですけど、こっつい普通にグラディオとこう絡んでる時の写真とかめっちゃ楽しそうなんですよ、なんか。
あ、出してましたね。ありましたね。
ちょっとなんかそれが後半になるんですって、うん、世界観に合わないかもと思って、こう普通のに変えたんですけど。
うん。まあ、でも一応あそこの世界ではそういう服装もあるんですよね。ありますよね。うん、一応は。
うん。服もあれ旅してたらどんどん汚れていくでしょ、あれ。
うん。
あれ、どっか宿屋に泊まらへんかったらずっと汚いままなんですよ。
あ、そうなんですか、
ね、そうそうそう、うん。今回それはわざとらしくて、やっぱ旅は、なんかそういうものだみたいな、うん。長く宿屋に行かなければ。だから、なんかね、なんかで見たんですけど、
うん、
やっぱり今回は、あえて宿屋に泊まらせるようにしているらしく。
うん、
やっぱ宿屋に泊まらないと経験値上がらへんし。
うん、
なんか。
そういうシステムでしたね。
そうそうそう。うん、やっぱ宿屋で食べるご飯が意味を なしてくるから、キャンプとかで。
うん、
やっぱあれは、プレイヤーにこう、わざとっていうか、あえてこう、止まらせるっていう、こういう意識させてるんやと思うんですけど。
うん。
まあ、そこはまんまとハマったというか。
そうですね。あれは自然で良かったですね、うん。その止まらせる、うん、感じというか。うん、
まあ、ほんま良かったところの大半は、まあ、そういうとこかな。
結構、感情というか心に来るところで良かったみたいな感じですね。
うん、あと、それに、こう、付随する話としては、単純に僕世界の表現は結構好みあって。
例えばそれは
遠くにメテオが見えるところ、見えてるところ。
ああ、はい。
で、メテオが落ちたね、衝撃がなんかでこう、地面がバーってめぐれ上がったり。
うん。
なんか橋みたいな石がこう、なんか、わーってなってるところとか、うん、ああいうのが、こう、遠いとこ、遠くに見えるとことかね、火山とか。
うん。
で、その風景を見ながら、こう、車で走ってる感覚とか、ああいうとこすごい良かったですけどね、僕は。
まあ、そうですね。単純に結構癒されますよね。
ほんま旅行、なんかね、
うん、
旅行に行って、わ、綺麗な風景みたいな感じの。なんか結構天気も結構コロコロ変わってくれるし。
で、まあ、やっぱ探索が楽しいなっていう。
うん。
なんか、結構、マップに出るじゃないですか、いろんな。
うん。
なんか、これが落ちてるよ、みたいな。
うん。
だから、なんかつまんないかなと思ってたんですけど、うん、なんか、思ったより、探索が、あ、なんかここにあれもある、これもある、みたいな。なんか、面白かったっすね。
まあそうですね、僕なんか特にライトゲーマーなんで、
はい。
ちょうど良かったですね。
ああ、そうですね。
あれが本当に隠されてたら、そこまで探索しに行かなかったかもしれないし。
うん。いや、うん、確かにあのくらいがちょうどいいかなという。うん。
まあ、ほんま、旅感がね、今回はちょっと良かったんじゃないかなと。
うん。あとって言って申し訳ないですけど、まあ、戦闘も僕は面白かったんで。
あ、そうですね。なんか普通に僕はかっこいいなと思いましたね、
今回。うん。なんかそんな難しいことしてないけど、それっぽいことしてる感みたいなプレイヤーとしてはあって。
そう
か。
うん。なんかね、
はい。
過去のファイナルファンタジーでも、アクティブタイムバトルではあるんですけど、
うん。
やっぱりこっちが、なんか、こっちに一列並んでて、向こう側に敵がいて、
うん。
順番に攻撃していて、向こうが攻撃してみたいな。
うん。
あれが結構、リアルなグラフィックでやられたら、ちょっと違和感をそう感じてたんですよ。
まあ、そうですよね、そりゃ。うん。
でも今回すごい入り混じって戦っていた表現になっていたので、
うん。
あれはすごい良かったなっていうのと、
そうですね。う
ん、戦闘の体中もね、あいつらよう喋るんですよ、なんか。ああいうのも良かったですね、なんか。
そうですね。いや、わかります。よく私、主人公が、
うん、
こう敵にのしかかられた時に、うん、仲間、プノンプとかなんかが、
うん、
ノクトーって叫ぶんですけど、
うん、
いちいちそれが面白くて、めっちゃピンチなんですけど、うん、ちょっと笑ってしまうみたいなことがあって、
まあ、プロンプとはね、
懐かしい思いですね。
プロンプとはノクトのこと大好きですから。
うん、
でも、ね、ちょっとグライディオとかやったらちょっとバカにされるの、それな。
そうですね。
おいおい大丈夫かつって。なんでもねえよみたいな感じ。
まあ、なんか、戦闘、あと、何でしたっけ成長させるやつも、まあ、悪くなかったかなと僕は思うんですけど。アビリティ?うん。なんかよくわかんないけど、なんとなく強くなっていくみたいな。
そうそう。なんか、あれも、僕はしきりにこう仲間の攻撃を一生懸命上げてましたけどね。なんかチーム攻撃とか。
そうですね。僕もそれ上げて、うん。そうですね。
結構今回その仲間との連携技がいっぱいあって。
はい。
なんか技によってはいろんな仲間との連携技を見させてくれてるんですけど。
はい。
一番笑かすよったのが僕はグラディオとの連携技で。
うん。
なんかグラディオが剣をズガーンってこう地面突き刺したら、
うん。
ノクトこっちだとか言って。
うん。
で、ノクトがそこにテレポーテーションして、その剣を掴みながらぐるぐる回るんですよ、ぐるぐる。大車輪みたいな感じ。
知らないです、私。はい。
知らない。うわ、めっちゃアホみたい、アホ技やなと思いながら。
でもあんまちゃんと見てないのかな、それ。知らなかった。はい。
リンクアタックかな。
あ、多分さ、アビリティ持ってなかったかもしれない。プラスみたいなのがありましたっけあれ、リンクアタックプラスみたいな。うん、ちょっと忘れましたけど。
なんか、おまチーム攻撃を上げていったら、いろんな表現があって、なんか、ノクトの持ってる武器をイグニスが敵の、なんか、弱点の属性にする技とかあるんですけど、いちいちそれもなんか、受け取れ、ノクトとか言って、なんか、敵がなんか炎が苦手やったら、なんか炎の弾みたいなのをノクトにわーって渡すんですけど、そこの渡し方が無駄にかっこいいんですよ、なんか
私そこじゃ上げきれてなかったのかもしれない
です、ね、意外といいですよ、そこら辺なんか、
うん、私多分イグニスの必殺技みたいなのばっか使ってたんで。
イグニスどんなんがあったかな。
イグニス指示って言ってもいうんですけど、はいはい、もうそればっか頭に残ってて私なんか、なんか、みんなで敵を集中攻撃するみたいなイグニスの技があって、うん、なんかそれ強いなと思って使ってましたね。
なんか敵キャラクターの、後ろを取ったら自動的になんかバックアタックつって。
ああ、なりますね、はい。
で、近くに仲間がおったら勝手に連携技になった
んですよ。うん、あります、あります。うん。
あの時もね、ちょっとな、軽口叩きながらこう、外すなよ。
あいよ、みたいな。
そうそう。ああいうなんかこう、はいはいみたいな感じで。
うん。
で、最初は僕もあれほんま半笑いやったんですけども。
いやでもあれはいい、僕は好きですよ。
僕も後半はもうなんかかっこいいって思いながらこう見てました。なんか戦闘もあれ、なんでしょうね、やり込み要素として、なんか頑張ったらいろんな多彩な攻撃方法を自分でこう操作していけるんでしょうけど。
うん、
基本なんか僕は丸ボタン押しっぱなしでもいけたっていうのがすごい良くて。
いやまあ、そうですね。そんな感じでしたね。うん。
なんかすごいことやってる気にさせられるっていう。
うん。すごいのは自分じゃなくてノクトとかのはずなのになんか自分がすごいことやってる感みたいなのがありましたね。
俺ちょっと、まあ、ネタバレにちょっと被ってしまうかもしれないんですけど、はい、敵側に傭兵のお姉さんおったじゃないですか。
ありましたね、はい。
あいつと戦うとき結構僕好きで、
あ
のお姉さんがすごい空中戦になるんですよね。
あ、わかります、わかります。うん。
で、ノクトがそこにテレポーテーションしながら空でめっちゃ戦うんですけど。
わかります、わかります。
めっちゃかっこええやんけと思って。
僕もそこは、めっちゃかっこええと思って、 何ですか。初めてその写真機能じゃなくてスクリーンショットを撮りましたもん。うん、そこなんか空中にいる時の。
なんかあれ良かったなぁ。
よかった。人間やめてると思って。
そうそうそう。なんかすごいこう超人の戦いみたいな感じがして。
そうですね。空中演武というかなんかそんな感じがしました、ね。
ドラゴンボール感があって良かったんです
よ。ありました、ありました。
はい、まあ、後半も、だからあそこでめっちゃすごかったから、後半はどれほどの戦いが待ってんねんって思ったんですけどな、あの時はね。なんかあれは、なんか、あそこは騙されたかもしれないな、今回なんか。まあ、いいとこは、そんなもんですかね。
はい。ちょっと、どう、なんか喋るだけ喋っちゃうなと思って、どんどん時間が経ってしまってます
ね。いや、いいとこは喋っておかないとね、やっぱり。
そうですね。
まあ、ただまあ、本当に、何回も繰り返しますけど、今回のファイナルファンタジーの肝はもう旅感やと思うんで。
うん。
その旅感をなんか味合わせてくれたっていうところではもうそこだけで満足度はすごい高いですよ。ほ
ん
と。
うん。今までのファイナルファンタジーと、まあ、違うかもしれないけど、違う意味で良かったなと僕は思ってます。
うん。うん、逆にこのシステムで過去のファイナルファンタジーリメイクされたら、また見方変わるかもしれへんな。
いや、でもやっぱキャラクターありきなとこあるじゃないですか、今回は、これ。
いや、だから、あんま言ってみたらね、ファイナルファンタジー7、ま
あ、
7を、このシステムでやったら、もっとこう、ティファとか
と、まあ、クラウとか実はお茶目な一面が見えてくるかも、みたいな。
そうそうそうそう。まあ、他にいいとこはないですか。
あ、BGM どうでした？
BGM？
私は好きだったんですよ。
どこの BGM？
まあ、これネタバレにはならないか。途中ボス戦で結構重要なボス戦が何個かあるじゃないですか。うん、その BGM は好きでしたね。
僕は普通に盛り上がってたから盛り上がってた音楽としては良かったんじゃないかな。あんまり意識はしてないな。
ああ、そうですか。ずっと私の中で残っちゃって、
あ、そうなんや。
はい。ちょっと民族調という
か。はいはい、そうですね。そこら辺は。
まあ、あと、最初のタイトル画面で流れる音楽。うんが、うん、結構重要なとこで流れたりするじゃないですか。うんうん、あの演出はちょっと、おっとなりますよね。
うんうん。そうね、その音楽の使い方っていう意味では、すごい、なんていうんですかね、ちゃんと自分を盛り上げてくれたなっていう感じはします。
うん、
その心に残ってる音楽っていう意味では、うん、どこまで行っても僕はチョコボのテーマしかこう残ってないですね。
そうですか。
チョコボのテーマはもう本当に長いこと聞いたから。
あ、そうですか。
ずっと僕チョコボ乗ってましたからね。
私、チョコもほとんど乗ってないんですよ。
遠いじゃないですか、チョコも乗らないと。
え、そんなありました？なんか。え、車とは抜きでしたよ、私。あれ。
すごいな。俺、だいぶチョコもでしたよ。
あ、マジですか？
うん。
違いますね、やり方。
車がね、僕は基本的に、マニュアルドライブにしてなかったので。
ああ。
ずっとメガネにあそこ行けって指示してたから。自分で、なんか、どっか行くときはずっとチョコもでしたね。
あ、そうなんですね。
で、チョコももあれね、色とか変えれるんですよ。
あ、なんかいろいろあるみたいですね。
で、僕はなんか、ノクトは、なんか王族やから白色のチョコボに乗らして。
あ、で、それごとに違うんですか？
そう、グラディオは赤にして、イグニスは青にして、プロンプトは黄色のままとかにして、それでよく楽しんでましたね。で、チョコボ乗ってみんなでバーって走っとったら、あの時もみんな勝手に喋り始めるから、
うん、
なんかプロンプトがお先とか言ってガーって行くんですけど、
うん、
たまにイグニスとかが普通に何もないところでジャンプとかしてて、結構こいつはしゃぐんやなと思ったりして、ね、ああいうのが良かった。お茶目やなと思って。
ああ、そんなあるんですね。あんま乗ってないんで、
チョコボ。いや、チョコボ、結構いいっすチョコボ。
いくつか、あと私が楽しんでない要素としては、釣りとか。
ああ、僕釣りやってないな、俺もな。
私もやってないんですよ、釣りは。
僕釣りリアルでもあんまり興味がないから、
はい。私もまあそうですけど。あとその車の塗装を変えたりとかできますよね。
ああ、車の塗装はね、何色にしてました？
いや、ほとんどノーマルでした。
僕は一応まだ王族やから白にしてたんですけど。
あ、そうなんですか。
なんか外装を白にして、別に鉱石集めなくても色が変えれる、初めから色が変えれるやつの中で、うん、結構細かく変えてましたね。
うん。
王族っぽい車にしようと思って。
宝石集めたけど、ほとんど使わなかったなと思って。うんうん、まあ、料理はまだ、いろいろやりましたけどね。
うん。
なるべく拾おうと思って。
うん。料理は結構ね、メガネが結構、勝手に覚えてくれるから。
うん。
なんかあの、人の食ってる料理見て勝手に覚えたらするじゃないですか。はっとか言って、うん。
しますね。
あの、ひらめくときもこっちシュールなんですよ。なるほどって急に。なお前、めっちゃ深刻なシーンやぞと思うんですけど。
ありましたね、それ。
何お前今ひらめいてんねんと思って。
そんなとこっすかね。
そうね、もうほんと総じて、旅の話、旅の話しかしてない。
もう旅ですしか言ってないですけど、はい。
いやでもほんと、ほんとあの、今回の FF を楽しめる8割旅じゃないかなって僕は思ってるんで。
はい。
まあ、旅良かったよっていうことはね。ちょっと強く言っておきたいなっていう、う
ん。そうですね。まあ、どっちかっていうとやってほしいですよね。今回の FF、皆さんには。
そうですね。だからネタバレがない状態での話としての、うん、話としては、まああの、今回のファイナルファンタジーは、
はい、
旅ができるゲームですよと。
そうですね。うん。
ファイナルファンタジーという、はい、旅行先に行ってみてはどうですかっていう。
あの4人にプラスしてあなたが5人目になれます
か。ああいいですね。
感じですよね。
いいですね。